ホットホッケラジオ。この番組はホッケ州神門流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ州神門流舞鶴本行寺住職私木田恵明が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高僧日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。7年前に日蓮大聖人のご一代記を漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人ご降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことを一般の人々にまだ正しく知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一階祖として知らされておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高僧日蓮大聖人御名範主従御振る舞い御所に、日蓮は妖弱の者なれども南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大臣小八幡宮も神戸を傾き手を合わせて地に伏し保うべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべしというわけで、一般の人々に日蓮大聖人のことをより正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残されたご遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であることと私の拙い読みでお聞き取りにくいとは存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。さあ、今日も第31話、身延下山の続きです。日蓮大聖人一行は身延を出ての初日9月8日は下山兵庫の館に宿し、9月9日は南駒の郡大井の郷大井庄司の館に宿す、9月10日は東八代の郡曽根村の曽根次郎の館に宿す、9月11日は黒駒の堀内島内の館に宿す、9月12日は鶴の郡川口梅屋 本庄家に祝す。9月13日は御地の遠山東岳家。9月14日は寸刀の郷里竹の下鈴木茂八家。15日は足柄の郷里関本の下田五郎左衛門家。16日は平塚の長谷川家。17日は瀬谷の妙高寺。9月17日の瀬谷では天台宗の妙高寺に一泊されましたが、その時天台宗妙高寺の住職文教阿闍梨は日蓮大聖人の一夜の説法を聞いて外宗してしまいました。そして日蓮大聖人の弟子になり以後日常と名乗りました。日蓮大聖人まさに四神具法の旅となります。今は末法時代でござる。したがって本仏の教え本門の南明法蓮華経が流布する時です。恐れ入りました。そして日蓮大聖人一行は弘安五年9月18日馬の刻午前11時ごろ武蔵の国池上の郷池上宗中の館に入りました。そして臨終が間近だと悟った日蓮大聖人はこの池上を臨終入滅の地とお定めになりました。そして翌日の19日息子の実継に萩里殿宛ての手紙を持たせ萩里に返したのでした。その手紙には道中いろいろと難儀しましたがご子息たちのおかげで無事池上邸に到着いたしました。これも萩里殿のおかげと感謝しております。しばらく池上で休息したいと思います。当時の後また身の上へ戻ろうと思っていますが何分重病の身でありますのでいつどうなるか分かりません。もし死ぬようなことがあればお墓を身の部に建てていただきたいと思います。そして貸していただいた馬の栗影ですが大変気に入っておりますので当時から戻るまで世話人をつけて知り合いに預けたいと思います。どうか勝手をお許しください。 第32話立正暗黒論を最後に講義する。池上兄弟は18年前光元元年北条一門の名越絵馬光時の重臣四条金吾頼元と共に鎌倉で大商人に出会い帰依するようになりました。二人は一途で信心深い鎌倉武士でした。そして池上兄弟は念仏信仰に熱い父と対立して苦しんでいましたが、日蓮大聖人の指導と説得でついに父も外宗し、それからは一族挙げて大聖人を下護するようになりました。池上について 3,4 日経ったある日、大聖人は宗仲をおそば近くにお呼びになってゆったりと落ち着いたご様子で告げました。宗仲殿、かねてからお願いされていた当本門寺の街道供養のことですが、9月25日に厳守させていただこうかと思います。それが終われば私は根性でなすべきことはすべて成し遂げたと思っております。そこで宗仲殿にたってのお願いがござる。私日蓮はお釈迦様のように身延の牛虎にあたるここ池上で臨終を迎えたいと思います。申し訳ありませんが棺などの用意をお願いいたします。弘安5年9月25日池上本門寺の街道供養法要が日蓮大聖人大道士のもと恩言の老若男女数百人参集し厳かに執り行われました。そして街道供養法要後、日蓮大聖人は参詣者に立正暗黒論の講義をされました。よ皆正ご本仏の教え三大秘法の南明法蓮華経に背き死とことごとく悪に帰す。故に善人は国を捨てて愛去り、商人は所を辞して帰りたまわず、これをもってまあ来たり鬼来たり災い起こり難起こる。末法悪世の中の僧侶は皆金儲けに走り、耳障りのいいことばかりを言って市場を惑わしてばかり、何時早く信仰の寸心を改めて 三大法の南妙法蓮華経に着せよ。声朗々として弁舌ながるるがごとし、全く病心を感絶。第33話、日蓮大聖人御臨終。その後日蓮大聖人の病状は日に日に悪化していきました。しかし大聖人は声の続く限り法門の談義を毎日続けられるのでした。そしていよいよついに10月18日日照日老以下法廷たちをことごとく集めました。そして集まった弟子たちに告げました。私の臨終の時は大地が震動するでしょう。その時は私に構わず避難しなさい。そして日照日露日光日光日朝日時以上の6人を六老僧とお定めになりました。そして日蓮大聖人はご本仏親仏の教えである本門三大秘法の南妙法蓮華経を万年のほか未来までもずっとずっと唱え広めていってほしい。そしてこの六老僧を私だと思い従ってほしい。そして10月10日にはそれぞれに形見分けをされました。
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。ほっと法華ラジオ。